はい、どうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。さあ本日もよろしくお願いいたします。大丈夫かな、 YouTube 大丈夫そう。Facebook、Twitter も大丈夫そうですね。Facebook は配信でき、できてそうですね。はい、ではやっていきたいと思います。まあ、先週は、ちょっとお休みをいただきまして、なので、まあ、2週間ぶりでございます。で、この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後は、それぞれ動画が残ります。あとは音声のみですね、ポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャスト、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify などなどで配信をしておりますので、気になる方は、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。若干なんか Facebook が怪しい気がしてるんですが、なんかもう Facebook を遅いですよね。もっさりしてるというか、大丈夫そうかな。まあ大丈夫でしょう。はい、というわけで、やっていきたいと思います。今日の話題ですけども、一つ目がチャット GPT、チャット GPT って読み方合ってるのかな。なんか話題になってますね。 AI がこう質問したのにこうチャットの AI でこう回答してくれるっていうね、のワクワクっていうので、まあそのチャット GPT についての話と、で2つ目がスシローの毅然な対応は素晴らしいというで、まあ最近ね、ここを立て続けにいろいろ回転寿司とかいろんなところで炎上が起こっておりますけれども、まあその話と、で最後はですね、 EC 利用はウェブアプリっていうことで、これ調査データがありましたので、その記事を元にお話をしたいなというふうに思っております。でまあ、1つ目のですね、チャット GPT なんですけど、どうですかね、皆さん使ったことありますかね。なんか AI の、を活用した、チャットということで、またなんかね、こうなんとかについて教えてとか、いろいろこう投げかけると、日本語にも対応してて、で、その文章を書いてくれたり、あと、プログラミングのコード書いてくれたりとかね、いろいろすごく、本当 AI らしい感じのもので、でなんかそれがね、そのコンテンツを、例えばブログ記事書くだなんてコンテンツを書くだとか、っていうのもそうですし、もう別に Google 検索キラーなんじゃないかみたいなね、言われ方をしてたりしますけど、検索したものを、要するによその記事を読んでも、検索結果に出てきたページを見るよりも、そのチャット GPT が要約してまとめてくれた回答の方が分かりやすいみたいなね、のがありましたけど、なんか僕もちょこちょこなんか使ってみたり、あと Chrome の拡張機能入れて、使ってみたりってしてるんですけど、なんか面白いなと思いながら、でも AI って、なんかこういうね、AI の本当にこう実用的な感じというか、がこう近づいてるんだななんていうふうに思うんですよね。でその Google のね、検索キラーになるのかどうかっていうのは、別に何て言うんですかね、なるのかもしれないですよね。でもなんかその AI はじゃあどこからそのチャットで投げかけられた質問に対してこう答えを導き出してるのかっていうところもあるじゃないですか。だから多分なんかこうどういう風な AI になってるか分かんないですけど、絶対その元データみたいなのあると思うんですよね。だしで、そので、僕は正直思うんですよ。 Google 検索はなんか なんて言うんですかね、特にそのなんか情報について調べたいみたいなのだと、その出てきたページが余分なものが多かったりするじゃないですか。まあ、例えばなんですけど、そうですね、例えばまあウェブマーケティングのなんか戦略とかなんかね、まあ、なんか検索をした時にそのこう一つのページでこう十分なこう情報みたいで、例えば、ウェブマーケティングのそのね、なんか例えば広告について調べたいとかっていう時にも、まずなんかウェブマーケティングとはみたいなのがあったりして、でこう情報をその網羅的に書いてあったりするじゃないですか。でも正直それってそれが情報として、こう 役に立つというかこう最適な人もいるとは思うんですけど、まあ、余計なんですよね。なんかその下の方に書いてあるものとか、例えば Facebook ページの作り方みたいなのを検索した時にですよ、まずそのページの上の方に Facebook とはみたいなの書いてあったりして、別に Facebook ページ作りたい人からしたら、でどうやって作るんだろうっていうのを知りたい人からしたら、もう別に Facebook とはなんていうのも情報はいらないじゃないですか。でも今のなんか Google 検索とかって、そういう検索アルゴリズム的に言うと、やっぱり情報が網羅されてるのが、まあ、上がりやすいとか評価されやすいみたいな。で僕はじゃあそれが検索サービスとして、検索のそういう仕組みというか、まあサービスとしてですね、ツールとしてそれがいいのかっていうと、僕はそうは思わないんですよ。正直効率悪いっていう。だからもっとパーソナライズを極めてほしいっていうのがやっぱありますよね。うん。でもそれ検索の仕方っていうのもあるかもしれないんですけど、なんかね、やっぱりたまに感じるときはあるんですよね。自分でなんかこうググったりしてるときに、こうその一つのページに対して自分が求めてる回答が書かれてはいるんですけど、それ以外のものがなんか余計ななんかこう、ものがくっつきすぎてて、そのページの中に確かに書かれてはいるんだけど、その書いてあるところを見つけるための作業みたいな時間がかかったりして、もっとなんかシンプルにこう自分が求めてる回答だけを知りたい、他のところは別にいらないみたいなのが感じることがあるので、そういうチャット GPT みたいなそういうのでこう要約してくれて、そういう余計なことがなくてもシンプルに答えだけポーンと教えてくれるみたいな、自分が調べてるものの調べてなんか欲してる情報をポンとこう出してくれるみたいな方が、まあ、すごく僕はいいなって思うんですよね。だからその Google も検索結果もその何ですか、もっともっとパーソナライズを極めていってほしいというか、その検索意図みたいなのをなんか極めていってほしいなと思うんですよね。でなんかその SEO 的な話をすると、なんかね AI がそういう基本的な、まあ、要するに Google 検索で、ググればどこにでも書いてあるような情報はそういうね、AI がもう書いてくれちゃうと。でそのじゃあその AI との差別化ポイントで、そのどうやってみたいな、経験みたいなね、 E とにプラス E でエクスペリエンスの E が入って EATE だみたいな話になってるじゃないですか。なんか僕今更感がすごくあって、いやだってそれ前からそうじゃないって思うんですよ。オリジナリティとか独自性って その書いてる人というか、まあ、一次情報だったりするわけですよね。一次情報って経験じゃないですか。まあ、もちろんね、その調べてみた、調査してみたっていう、ね、自分たちで作っ、ちゃんとこう調べた一次情報とか、ね、収集した情報っていうのもあると思いますよ、一次情報の中には。でもやっぱり経験ってその一次情報の一つだと思うんですよね。だから僕はよくそのクライアントとかにも話をしますけど、そのオンドメディアとかだったら、まあそのググってもうどっかが書いてある情報ってもう別にいらないと。でそれってもうそのどこの誰でも出せる情報に価値はないので、だからそんなのどんどん出せばいいと思うんですよ。ウェブオンドメディアなりどこでも出せばいいと思うんですけど、 その中でやっぱりその会社会社がその自分たちの業界であったり商品であったりについての理解度だったりとか、あるいはそのね、経験値っていうのはその他の人たちから比べたらたくさんあるわけなので、その経験値を生かしたコンテンツを作るっていうのは、まあ、なんか当たり前な気がするんですよね。それがなんかまあオリジナリティっていうところだと思うんですよ。まあ、もちろんクリエイティブのね、クリエイティビティ的なオリジナリティっていうのもあるとは思いますけど、まあ、いわゆるビジネス的な企業のコンテンツって考えたんですよ。だからなんかすごくなんかそのいいとにプラスいいでエクスペリエンスだっていうのは、僕はちょっと今更感があるっていうか、だから僕のね、あのウェブマスターの手帳なんかまさにずっとそうですよね。なんか検索であの拾ってきた情報とか、あるいはその何か商品とかサービスとかの中の人に教えてもらった情報で記事は書いてなくて、大体それを自分で実際に使ってみてどうだったっていう、ここはこうでとか、自分のだ個人的な意見みたいなのとか感想みたいなのをボンボン入れてると思うんですよ。でそれは僕のそれが、オリジナリティだっていう風に前から思ってたからなので、だただ解説されてるのも、まあ、もちろんあっていいと思いますよ。あっていいと思うんですけど、やっぱそこにその実際のレビューですよね。体験の レビューがいいの、体験してるからじゃないですか。で実際にその商品を使ってみた、もうすでに買った人とか使ってる人とか、その人の意見が役に立つわけで、だからそういうところは経験とかねっていうのは、まあ、別に今やそのなんか AI が出てきたからこれからはみたいな、いや別にこれからとかそういうことなのかなみたいに僕はなんかちょっと思っちゃうんですよね。だからそういう意味だと AI は、まあ、確かにその経験っていうのが作り出せない今ね、そう 今段階では。だからそこの AI に戦うと勝負するためには経験って、まあそりゃそうでしょうねみたいな風に思ってるので、だから僕はなんかその別にチャットのね、そのチャット GPT みたいなのが出てきて、他にもねいろいろありますし、あの Google も開発中だとか言ってますし、なんかねこの間チラッとなんかで見たらチャット GPT よりもあの回答が早くて、もっとなもう文章がちょっと滑らかというかなものもあるんですよね。だからそういうのを見てもやっぱり何て言うんですかね、別に、AI が出たからコンテンツがあって言ってる人たちはなんかそういう結構浅いコンテンツを作ってたのかなっていう風にも感じちゃうし、ただ情報を網羅的に書いてるだけだったのかなっていう風にも思うんですよね。そのね、情報が網羅されてるっていうのも、まあ、一つの、他はそんなにここまで網羅されてないよねみたいなので網羅されてるっていうのも一つね、独自性といえば独自性かもしれませんが、やっぱり検索意図に沿って適切に、だから全部を知りたい、ざっくり知りたいっていう人には網羅されててっていう方がいいと思うんですけど、でやっぱりそれぞれもっともっと検索意図に即したコンテンツっていうのをやっぱ作っていかなきゃいけないし、検索のねそういうアルゴリズムはもっともっとパーソナライズ、最適化ですよね。検索エンジン最適化じゃなくて、もっと検索者最適化みたいな言い方が合ってるか分かんないですけど、検索してるユーザーにもっともっと最適なね、コンテンツみたいなのをどれだけ表示できるかって、見せることができるかみたいなのはもっともっと頑張っていただきたいなっていうところですね。はい。で、次ですね、スシローの毅然な対応が素晴らしいと、まあこれね最近なんかテレビのおそらくニュースにもなってるでしょう。回転寿司でねそのお客さんがまあいろいろそういう悪いこと悪さというかいたずらして、でそれがね動画で公開されてみたいな、まあだからバイトテロとはちょっと違いますよね。カスタマーテロっていうかね客テロみたいなね感じですけど、まあそれでねスシローとか他のところもそうでしたけど、その謝罪に来たけども、ちゃんと刑事、のね被害届を出して民事の方でもちゃんと対応しますというのは、僕はなんかすごくいい流れだと思うんですよ。 なんか謝れば許されるってね、いや許してもらえるものもあるかもしれないですけど、それだけね、そのビジネス商売やってる人たちに対して損害を生ませてるわけですから、損害が生じるようないたずらは謝って済む問題じゃないと思うんですよね、だからもう徹底的にまあそういう意味ではなんかまあ見せしめ的な感じになるとは思いますけど、まあ、徹底的にねその刑事事件としてもなるべく取り扱ってもらえるように被害届を出して、で民事の方では民事でちゃんと損害賠償請求してっていうのも、でその損害賠償もちゃんとなんか甘く形だけとかじゃなくてバチコーンとやった方がいいと思うんですよね。もう人生終わったねみたいな、ちょっとした悪ふざけいたずらで、まあ、許されないレベルだと思うので、ああいうのってもう単純に営業妨害じゃないです か、 だからそれを許してしまって謝罪があったので謝罪を受け入れましたっていうのは良くないと思うんですよ。だから徹底的に叩くっていうかね、徹底的に毅然ともう甘さを見せずにしっかり対応するっていうのが僕はいい、だからそういうのは僕は素晴らしい対応してるなって、まあネット上でもねそういうようなねやりすぎだみたいな意見ってほとんどないんじゃないですかね。僕もいろいろ見てますけど、みんな大体ちゃんと対応した方がいいとか素晴らしいとかっていうような評価だったと思うんで、それも良かったなと思うんですよね。だそういうのでやっぱりちゃんとそういうね、悪さっていうかに対してはちゃんと毅然な対応を取っていくっていうのが、まあ、まあ当たり前だと思うんですけどね。なんか謝って許されるって思わせない方がいいというか、それやったらもう人生自分の人生終わるよねっていう、もう損害賠償で、ね、何億とか払わなきゃいけなくなるよねみたいなのを、ちゃんとこう表だに出して、見える形でちゃんとやるっていうのがいいと思うんですよね。まあ、そうだと去年うちのクライアントのとこでも1件あって、1件あって、まあ、そういうお客さんの悪さって、まあ、悪さでは悪さなんですけど、そういう動画で SNS で上げたとかそういうことじゃなくてですね、商品買ってるんだけどもその不払いですよね。で会社の方からそのお客さんに対して散々連絡をね、電話したりメールしたり、郵便で、なんだっけあれ忘れちゃいました、郵便書き留めじゃなくて法的なでよく言うやつ、別に法的じゃないけどっていう、ちょっと思い出したら言いますけど、まあ、そういうのとかもやって散々連絡をしようとして、取ろうとしたけど取れなくて、でその会社のスタッフの人がわざわざですね、交通費かけてその家に行ったけど全然会えずっていうようなことがあって、まあだからもう警察に被害届出した方がいいですよねっていうことになって、まあ、警察にね被害届出してみたいなことがあったんですけど、これそういう風にちゃんとやった方がいいと思うんですよね。だって損害ですから、でそれは会社からしたらね、それでもしかしたらねそういうの金額が大きくなっているとかって話になれば、それはもう単純に赤字ですから、で会社はね顧客だけじゃなくて社員の人たちもみんな頑張ってる人たちみんなのことを守らなきゃいけないし生活を守らなきゃいけないわけですから、まあ、それを脅かす行為ですからね、その不払いとかっていうのは、そういうのにはちゃんと毅然とした対応を取るっていうのはいいんじゃないかなと思ってます。だそれがクライアントの先の会社でも去年あって、まあ、なんか間違った対応ではないだろうないなと僕は思ってたんですけど、そんな中で今回のそのスシローを筆頭に回転寿司とか、他にもいろいろ出てましたね。なんかうどん屋でなんか天かす食べたとかも、まあ、バカの極みだとは思うんですよ。まあ、愚かだなって思うし、もっとなんか罵詈雑言を投げかけてもいいんですけど、まあ、でもそういうのはねちゃんと責任を取ってもらうっていうのは、やったことにはちゃんと責任を取りましょうということですからね。謝罪するとか謝るって別に責任を取る行為ではないと思う。謝ったから責任を果たしたっていうのは本当ではないと思うね。 晴らしい、あのスシローとかの毅然な対応っていうのは素晴らしいなと思います。で最後、石利用はウェブアプリっていうことで、まあ、ちょっとコメントの方にですね、その記事を貼りたいなと思うんですが、貼れるかな。はい、でポッドキャストの方はですね、いつも通り、配信の概要欄のところにリンク貼っておきます。 EC サイトとアプリに関する利用実態調査っていうことで、MMD 研究所がですね、これをいつだ2023年1月31日に公開した調査結果でございますと。でまあそのいろいろ書いてあって、まあ、ウェブを、使う時に利用する時にウェブで、使いますかそれともアプリですかみたいなので、で、まあ、全般的に言うとウェブのみっていう人は 20.6%、 アプリのみは 9.6% で、まあ若年層はアプリのみの利用が高い傾向にっていうことなんですね。で、まあ、とはいえ、まあ、どのなんか年代ごとのも出てるんですけど、10代とかでもやっぱり、まあ、ウェブとアプリを併用っていうのが多いと、うん、でまあ、アプリのみウェブのみっていうのは、まあ、どっこいどっこいなのかな。ただまあ年齢が上がっていく、まあ、30代以降ぐらいからですかね、ウェブのみっていう人が増えているという感じです。でただそのアプリっていうので、まあ、これ僕もツイッターに書いたんですけど、そのウェブのみの利用者は楽天市場が 41.9% で、アプリのみの利用者はアマゾンが 44% で、ウェブとアプリ併用利用の人はウェブはアマゾンが 31.7%、 アプリは楽天市場が 32.2% ということで、まあ、要するにウェブにしてもアプリにしても大きなシェアを取ってるのはアマゾンと楽天だっていう話なんですよね。で、まあ、次がその例えばヤフーショッピングとか au ペイマーケットとか Q10 とかが、まあ、順位の差はあれどこの5つで、まあ、ほぼほぼ占めてると。ウェブのアプリウェブのみにしてもウェブとアプリ併用にしてもアマゾンか楽天かの違いだし、アプリのみの利用でもアプリで、ウェブとアプリの利用でも、楽天アマゾンと、いうことなんですね。まあ、メインに利用している e サービスがウェブかアプリかっていうのでそれぞれ、まあ、結果が出てるんですけど、なので、まあ、単純にこの、あ、そうか、若年層はアプリを使ってるんだって言って独自のアプリなんか作っちゃうと、多分まあね、僕はいつも言ってますけど、大損こくだろうなっていう。結局みんなアプリを使ってますよって言っても、Amazon とか楽天とか Yahoo ショッピングのアプリを使って買い物してるだけなので、その何て言うんですか、媒体はウェブかアプリかっていう違いはあれど、利用してるサービスは。どこで買い物してますかって言ったら、まあ、楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、Q10、au ペイ、マーケットっていうのがほぼほぼ占めてますということなわけですよ。だからここでね、なんか下手にこう独、あ、そうか、アプリがで買い物してるんだなんて思って独自アプリをね、高いお金かけて作っちゃったりすると、まあ痛い目に遭っちゃいますよねっていう感じですよね。で例えば EC アプリメインの利用者で Web を利用しない理由とか、アプリの方が使いやすいとか、アプリで十分とかね。だから僕なんかも、外出先とか、まあ、家で仕事してる時とかだったら、まあ、Amazon のブラウザーで見て、だから Web で見て、 Web 版で見て Amazon で買い物したりすることもありますけど、まあ、外出しててパソコンが手元になかったら、まあ、スマホでね、アプリでAmazon で買い物したりもしますし、うん、あとそれ以外でもね、この間も初めて使いましたけど、スニーカーをね買う時の、まあ、その会社のアプリ、とかもありましたけど、まあでも言ってもね、それをその1回しか使ってないので日常的に使わないし、うん、まあ、それは特定のこのスニーカーが欲しいっていうのがあったので、それをそのスニーカーを売ってるのがその サービス、販売しているサービスでウェブあのアプリでしか買えなかったからそのアプリを使ってるだけなので、うん、まあ、基本的には僕はナイキが好きなんでナイキのね、ブラウザのウェブサイトオンラインショップから買ったりしますけど、あとはねアマゾンとか楽天ですし、スニーカー本当にもう日頃は歩くときに履くようなスニーカーとかねだったりするんで、まあ、あと、まあ、せいぜい言ってもユニクロとかですか、ユニクロとかでもそれでもやっぱウェブとかだから、それぐらいこうどれだけその日常的に使うサービスかっていうのがやっぱポイントだと思うんですよね。日常的にその買い物に使っているサービスとか、会社であればそのアプリがあればそのスムーズってこともあるかもしれませんが、でもやっぱアプリはね使い勝手がどうなのかって、まあ、ウェブサイトもそうですけど EC サイトもそうですけどね、アプリが途中で落ちちゃうとか重いとか、うん、ってことになると顧客体験が圧倒的に悪くなるじゃないですか。まあ、だからそういうことになっちゃうとアプリが起因にして、まあ、逆にね悪い印象を持たれてしまうとかネガティブな印象を持たれてしまうってことになるので、まあ正直もうアプリバブルは弾けてると僕は思うんですけど、でまあコロナもねもういい加減はいいでしょうっていう感じなので、その EC バブル、EC、なコロナ禍における EC バブルみたいなのももう、まあ、多分去年ぐらいからね、うん、収まってると思うので、で多分、まあ、僕が知る限りなのでそんな、ね、EC の、 そのコンサルタント会社でもないですし、僕はうちはね、でその制作会社でもないのでそんな何千社っていうその事例を知ってるわけじゃないですけど、あくまで僕が知ってる範囲で言えばやっぱり EC からあのコロナでねその EC に乗り出したけどもやっぱり撤退というか閉めようみたいなところも、まあ、多くなった印象ですし、まあ、細々とあとはまあだ細々と作ってあの買える状態にはなってるからそれを積極的にこう使っていくっていうことはないけども、まあ一応置いとくだけ置いとこうかみたいな感じになってたりとか、うん、っていう感じなので、もうまあブームというかトレンドみたいなのはだいぶ落ち着いたのかな、まあでもやっぱりだろうなっていう、この雑談でも話したとは思うんですけど、あの EC サイト作れば売れるっていう話じゃないので、やっぱどんな業種、ね、商品でも別にコロナ禍の前から EC に力を入れて戦ってきた会社さんたちがたくさんいらっしゃるわけなので、まあ、そこに乗り込んでいくわけですよね。だから、うん、EC にもう出したからすごい売れるって、まあ、ことも、ね、異例的な感じで特殊な例としてあったかもしれませんけども、まあ言ってもっていう感じはしますよね。まあなのでまあぜひ気になる方はですねこの、データなんかをまた見ていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思っております。はい、さあというわけで、そろそろ30分となりましたので、本日のモビリザさんウェブマスターのまったり30分は以上となります。以上、来週もそうですね、2月はおそらく、予定が何か変更がなければですね毎週木曜日配信ができると思いますので、またお時間があればご視聴いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週、さよなら。